お聞きいただいたのは玉置浩二でファンファレでした。
これはね、はい、私も日曜劇場のロイヤルファミリーを毎回見て、毎回号泣してて、
号泣、
いやもうだからもうマラソンの時にね、はい、あの私も20キロ過ぎたらもう延々にこのファンファレ聞いて、まあ、競馬馬の話ですからね、これがまあ競馬馬がねゴールするとね、大体妻夫木さんあたりがね号泣しながらこの曲流れるんですよ。もうそのためにねエンドレスでねこれ聞いて走ってました。走れる走れる、
馬になった気持ちで、
馬になった気持ちでっていうことでね。
ロイヤルファミリーってのはそれどういう意味なんですか。
あれ馬の名前です。
あ、なるほど、
そうそうそうそうそう、そしてまあその馬をね、あの育てる、まあ、調教師とか騎士とかね、あとオーナーとかね、いろんなものがまあ一つのファミリーになって有馬記念を取るんだみたいなね、そんなお話ですよ。なんか
泣いてるらしい。
あ、まあいいですね。いいですね、やっぱりね。あ、やっぱなんかあの走るとやっぱり来ますね。
走るとね、
馬なんですけどね、走ってる姿ってやっぱり来ますね。
動物が走る姿ってね、犬も馬もやっぱそうですけど、
そうですね、
なんかそこになんかありますね。
なんかありますね、
ありますね。
必死に、これは自分の意思なのかどうなのかわからないんだけど、
でもなんかやっぱこうそれこそやっぱり走って楽しいっていうか、なんか何かを表現してる感じしますね。
そうなんですよ、
動物が走るって姿、はいはいは
い、まあそれもあの一つのね大きなテーマ
で、なるほど、
あったっていうことでね、今回はそれを聞きながらタイム伸ばしてきたっていうことですね。なるほど、皆さんもぜひファンファーレを聞きながら走ってください、ね、かなりヒーローになれますから、ね、じゃあメールいきましょうか。
はい、ラジオネームナミさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。ずっと聞いていますが、お便りするのは久しぶりになってしまいました。1月の放送を2月も後半になってやっと聞けました。そこでお伝えしたいことが2つできました。1つ目は何年か前にいただいたステッカーのご利益ありましたよという話。昨日探し物がなかなか見つからず、その過程で引き出しにしまってあったステッカーを眺めたら、その後すぐに別の場所から目的のものが見つかりました。もらってご利益これからかなというお便りを書かれていた方にも良いことがありますように。もう一つは仕事の話。嬉野先生が会社の会議室でコーヒーを入れられていたことや、会社を辞めようと思った時期があったことはご著書などで存じ上げていましたが、顔を見たくない人を避け、仕事をしていないことをあえて分かるようにされていたとは知りませんでした。私事でだいぶ前に仕事の愚痴を書いて読んでいただいたことがありましたが、4月からとうとう数名のチーム一つを見ていたのを2チーム合体させ全体を見ることになりました。決して仕事ができるからではなく、今引っ張ってくれている人たちが定年間近で他にやりたがる人がいないからで、どんどん AI に置き換える前提で人が減っている部署で、自分が管理する範囲が広がるのは泥舟を引き継ぐ気分です。本来一つ上の管理職になってやるべき仕事ですが、管理職は根っから向かないし、まだまだ男性中心の怒号が飛び交う偉い人の会議にできるだけ出たくないので、そこは断固拒否しつつできることだけ頑張ろうと思います。そんなことを言うと上に上がりたいのに機会がない人も他の場所にはいるので罰が当たりそうですが、どうしても上がりたくないものは仕方がありません。そんな状態なので、お二人の逆らわず受け流す流儀は大いに参考にさせていただき、なんとか持ちこたえて次の世代に引き継ぎたいと思います。これからもお二人を尊敬しつつ番組を楽しませていただきます。暖かい日と寒い日の差が激しいですが、お三方ともお体ご自愛くださいということですね。
ああ、久しぶりですか。
はい、
まあそうですよね、あの探し物が見つからずなんてご利益あるに決まってますよね。すね、私全部落としたの全部戻ってきてますからね。
そうですね、
まあ、
ステッカー本人がそういう
ふ
う
に目に当たりますからね。
落とし物の
神ですよね。そうですね、
絶対そうなんです。だからこのステッカーを当選してね、いただくと探し物はすぐ見つかるんですよ。そういうご利益もあるっていうことですよね。
断言する
って、断言していいと思いますよ。これは
戻ってきます。
私は戻って ってきてるんです
よ、ね、だから、ね、いいです、
もう全部出てきます、ね、それはもう言っときましょう、ね、ね、はい、私はそうですね、
大事なことです、
はいはい、
身をもってやってます
か、あとは仕事ですか、はい、まあそうね、この方もある程度年齢来てるんでしょうね、
AI に置き換えられるような前提の仕事なんですか、
うん、まあそういうのあるかもしれませんよね、もはやね、うん、事務方なんていうのは特にね、
そうなんですか、
うん、だからまあ人間どんどんどんどんそういうとこから減ってってね、それがだから2チームを合体させてなんていうのはそれはしょうがないでしょうっていうね、うん、そこをまあ見るってどういうね感じなのか分かりませんけれどもね、中身がね、まあ確かにそうなるとね会議とかね出る機会が多くなってね、うん、まあそういうところでね、あ、無駄な会議をね、見てるのはまあ辛いでしょうけれどもね、まあでもなんかそんなにね、あの悩むことでもなさそうな気もしますけどね、
環境がなんかめんどくさいんじゃないですか、わかりませんけど、まあ、怒号を飛び交うとかとかありますもんね、
怒号って怒号って飛び交いますかね、わかんないですけど、そういうのをやっぱりね見てるとね、冷静に見てると面白いですよ、きっと見せ物としては面白いですよ、おじさんたちが座ってね、そうそう、何やってんだとかね、これ早くしないとダメだろうみたいなね、おなんか明らかにね自分は何もしないのにね、やってる方怒号っていうのはそういう方多いですからね、であとは言い訳でしょ、多分怒号はやってますよ、ね、我々の苦労も知らないでみたいな、お互いそうじゃないですか、いややってねえんだっておめえはとも言えるしね、
言えるしね、
うん、そういうのはね外からこうチープな格闘技として見るとあいいんじゃない、あリング上がったぞ今っていうね、ファイティングポーズ取ってるぞみたいな風に見るとそれは面白いと思いますよ、うん、一つも内容なんか入ってくる必要ないですから、その会議ね、そもそもね、なるべくあの楽しんで観戦できるようにっていう、
あそういう工夫がね、
工夫が必要ですよね、
確かにその工夫でなんとかなるってのはありますね、
うん、やっぱ観客席と会議室じゃなくて、
なるほど、
リングでありそこに観客席の一番いいところに座っているという風な感じでね、
なるほどなるほど、うん、なるほど、
そして今回のね、うん、試合の模様みたいなことをねちょっとメモに書いといてね、部長が今回完膚なきまでやられたのね今回ドローみたいなね、
なるほど、
うん、でいずれにしても勝ったところでねナイスゲームではなかったというねよようなことでしょうけれども、ね、まあ、そういう風に見るとね私なんかはなんか面白いかな、
いずれにしてもこういう場合は泥試合ですよ、
そうですそうですだって自分で泥船だって言ってんだからこの会社自体はね
泥船なんですかね、
泥船なんでしょう ね、
ね、
なんかでもこの仕事でね、なんか怒号とかね、なんか厳しいとかね、あんまり仕事でその怒るとかなんとかっていうこと自体がまあかなり人生を無駄にしてるというかね、仕事はだってほとんどの時間を仕事で費やしてるわけですよね、だからこの部分楽しくしないことには人生つまらないですよねっていう、そこの地点にこう行かないと仕事は一切面白くなくなっちゃうっていうところありますからね、うん、私らだからあれじゃないですか、めんどくさいのやらないじゃないですか、ちょっとでもね、でもなるべくそういうふうに行くようにしていくっていうことが
非常に大事ですよね、日本の社会全体がそうなるといいですよね、
うん、ちょっと続けてもう一個メールいきましょう、
はい、ラジオネームソックスはありますさん、この便りが読まれる頃は桜の便りも届いているかと思います、4年ぶりにお便りします、藤村さん、嬉野さん、風子さん、皆様ご健勝のことと存じます、さて私事ではありますが、私は写真の編纂という特殊な仕事を一人でやることを会社から命ぜられ、孤独な立場に置かれることになりました。元は社員のキャリア支援や教育を行う、これもニッチな仕事をする上司と私の2人だけの小さい部署でしたが、教員免許を持っている自分にとっては手応えを感じ、ファイナンシャルプランナーの資格も取り、ライフプラン教育も自分で企画しようと息巻いていました。しかしそこで上司からパワハラを受け、体調を崩し、異動を会社に願い出たところ、主任という役職を外し、社史の編纂を一人でやれという、
官
職の異動を任せられました。パワハラを受けた被害者の自分が役職を外され、官職に追いやられることに納得がいかず、もともと経理の経験が豊富ですから、その能力を活かせる会社へ転職も考えました。しかし自分も50歳を迎え、 転職歴も5回を数え、この年齢の転職歴の多い自分を受け入れてくれる会社が見つかるかどうか不安に押しつぶされ、異動と降格を受け入れるか転職に踏み切るか決断することの難しさに苦しみました。決断として異動と降格を受けることにしました。社内からなんで異動？なんで降格？と冷たい視線にさらされることが辛いと思いましたが、よくよく考えれば私は今の会社でもプロジェクトをいくつか達成し、中堅や若い世代からも相談を受けたり慕われている自負があります。私は結果を残して生きているし、それを分かってくれている人たちがいる、それなら大丈夫だと思えたのです。パワハラをした上司も64歳のジジイでいつかいなくなる、異動を命じた役員ももうすぐ定年でいつまでも役員じゃない、いつか自分の能力を会社に貢献できるように水面下で準備しながら社史の編纂をやっつけてやろうじゃないかと。そして結果としては異動はすれど降格はなくなりました。誰かが見ていてくれて降格を取り消してくれたことを感謝するばかりです。しかしまだ不安はあります。組織の中で一人で仕事をする、そのような立場になったことがなく孤独に耐えられるか不安はつきません。社内でフェロー的な働き方をされている藤村さんと嬉野さんから励ましが欲しいです。ステッカーも欲しいです。よろしくお願いいたしますということですね。
なるほどね。これ読んでるとね、やっぱ文章からね、
はい
はい、あなたはそうだろうなっていう気がしますね。5回転職をしてらっしゃる、
うん、
ね、そして社史の編纂という仕事を官職に追いやられてると決めつけてらっしゃる。
まあまあまあ、
まあ多いですけどね、そういうパターンっていうのはね。で、私には能力がある、その能力を会社に生かしたい、それを生かさせてくれない、で、私は結果を残して生きている、これらの文言からですね、ちょっと多分お前違うぞと、これ正直思っちゃうところがあるんですよね。そして最後励ましが欲しいと。励ましはしないですよ、そんなことで、
ね、
あいたたた、あいたたたですね、
またちょっと今多分聞いてらっしゃると思うんですけどね、
そうさんね、
ね、
なんかね、その要はですね、決断決断って言ってるんですね、この人ね。だから異動と降格を受け入れるか、まあ社史の編纂一人でやってくれっていうね、私なんかこの仕事来たらね、楽でいいじゃねえかと、
確かにね、
一人でやればいいんだろうみたいな感じで、それはいいじゃねえかって思うんですけど、彼は多分大事なの見栄えなんでしょうね。人から写真の編さんの人一人で任されちゃって、あれ完全に左遷されたぞみたいなのが辛いと。だから写真の編さんという仕事じゃなくて、それが官職に追いやられているというイメージを他人にから指摘されるっていうことがまず嫌だと。
嫌だと。
だから写真の編さんが嫌なんじゃなくて、そういうことが嫌なんだって言ってるわけですよね。他人からの目、他人からの目が非常にこの人の何かをこうもう縛ってるわけですよ。で、他人からの目っていう気にする人って決断をするっていう言い方をするんです。私は良きにしれ悪しにしれ自分で決断をしなきゃいけないんだとどこかで思い込んでる節がある。決断っていう言葉かっこいいですからね。で、それが決断が失敗に終わったとしても、いや自分は決断したんだ、悔いはないんだという言い方もできるわけですから、そうすると他人からはああそれはしょうがないねみたいに言えるっていう、なんか保険を常にかけてる感じがねしてね、
してね、
してね、まず写真の返済やんなさいよっていう、それちゃんと結果残すんでしょと、ね、だからごちゃごちゃ言ってるのに写真の返済やった方がいいよこれと、一人でこれ歴史のある会社なのか分かりませんけれどもね、それ任されるんですよ。
そうですよね。
いや、いいことじゃないですかっていうね。
だって一人だから正解も不正解もなくない
ですか。そうなんです、そうですね。いいこと言うね。
いや、私も先生にね、DVD の編集はね、もう俺がここから全部自分でやるからとかってね、もうあっという間にその首を切られてね、編集権をね剥奪されてね、あの官職に回されてね、あの一日やることないわけですよ。そうするとね、工藤ちゃんとかがさ、嬉しいどうしたのとかって振るわけですよ。その時にね、私そのインターネットに特化してね、
そうですね、
あのホームページのね、はいはい、日記とか掲示板になんかもう私はもう特化しちゃって、そののめり込んじゃって あんたが DVD の編集しててね、うん、吉田さんもなんか日記とかにね、うん、DVD の編集のことでね、うん、反省したいと書いてるだろうと思って覗きに来るとね、うんうん、てめえが昨日何食ったとかね、電気がいいとかっていうことでさ、日記書いててね、お気楽に書いてて、それで会うことがなんか掲示板でね、うん、みんなとなんかすげえ盛り上がってるっていうところに、うん、君憤りを感じてるっていう。ありましたからね、なんかそういうのありましたから、やっぱりこういうこの人みたいにね、なんて言うんでしょうかね、あんま言い訳はあんま考えてね、あの対面を保とうとかってするってことがね、やっぱもう余計なことなんです
よ。確かに
おっしゃる通りね、その写真さんにね、どこすればいいんですよ、なんか楽しくなるかもしれないじゃないですか、やってみなきゃ。
先生の当時のねインターネットなんてテレビの中で完食以外あり
ません。完食以外ありませんよ。
あんなの一生懸命やってる人いなかったですよ、テレビの中で。
俺あれとかパワハラされ
た。そうですね。
そういう中でだけど、やはり私はやっぱりテレビ界ではね、率先してね、あの頃ねインターネットに特化した男ですよ。
今となっちゃう先駆者ですよ。
そうでしょ。そうなってくるとあなたも私に追随するしかない。
そうそうそう。もう嬉しのさん書いてんな、てさ私も負けずに書いちゃったりしてさ、
どうでしょう、張り合っちゃったり
して、張り合っちゃってさ、
なんかこの方励ましが欲しいです。多分この方励ましい
らない、励ましなんかお父さんくれませんよね。
くれんよそんなの。
くれないし、
励まされててはねダメなんです。
多分いらないんですよ、
お父さんに対して励ましとか求めちゃいけないんですよ、うん、自分でやっぱり突っ込んでいかないと、
うん、私なんかその見てるとご自身に対してすごく自信があって、多分プライドもあるので、うん、励まされる側じゃないと思うんですよ、なんか気持ち的に、まあ、
本来ってことかい、
はい、だからいらないと私は思います。
いやそうなのかな。、はい、自信とプライドがって言いますけどもね、そこですかね。私この励ましが欲しいですっていうのは本音だと思いますけれどもね、私なんか逆に、うん、いや頑張ってねと、あのだって自分をね信じてくれている人がいるから大丈夫だって自分に言い聞かせてるわけでしょ。
言い聞かせます ね、
ね、だから人にのそういう評価で自分を言い聞かせてるわけでしょ。あ、うん、まあ、とにかく写真の立派な編纂をしてほしいです
よ。あとあれですよ、それ、うん、理不尽ってあるとです。
理不尽
世の中に
さ、ああそうですね、
理不尽あるでしょ、
うんうん、
それ一個一個ね、はいはい、なんか理不尽おかしいとかって、
あ、
周りがおかしいじゃないかとかって言ってたらね、はいはいはいはい、生きていけないじゃないですか。
生きていけない。
理不尽はあります、
あります、と
あります前提で、うん、まあ、どういうふうに考えていこうかなっていうことをね、
そうですね、
あの熱心にやられた方がいいと言ってましたね。
そのパワハラだっていう、だってパワハラに近いことはね日常茶飯事ありますよ、きっと。
写真編纂で自分の興味持つところに没入できたらさ、
うん、いい
パワハラでも何もなくなる
わけ、なんもない、
一人でやってるってさ、うん、誰とも接触しなくていいわけでしょ、お金相変わらず来るわけですよ、
うん、
降格されてないから、
いいです
よ、やったらいいじゃないですかみたいなこと
を、組織の中で一人で仕事をそのような立場になったことがなく孤独に耐えられるか不安はつきません。
それはね、ふーちゃんが何回も読めない漢字を書いちゃダメ。
編纂ね、
すいません、すいません、
はいはいはい、ね、ありましたよね、なんかね、
うん、とにかくこの方す
いません、
いろんなものが同居してますね、言葉の中に。ただ、ね、あ、こう触りのいい言葉をね探してるような気もしますね、こう文章にするときに。多分それが普段も出ちゃってるところがあるんじゃないですかね、触りのいい、自分をなるべくこう変に見せないっていうところに気を使っているというね、
上司に対しても、
うん、で一人で仕事をするなんて経験がないし、ほとんどでしょ、経験ないですよ、そのほとんどでしょ、写真の編纂やったことないんだから、
ね、
それはそうですよ。で孤独に耐えられるか不安はつきませんって、あなた、だからいいんだって、不安とかって自分で言っちゃうからね、
ね、
不安にまたね、うん、私は不安なんですってことを周りに
そうですね、
ひけらかしてる、
仕事する前に、うん、なんかその自分の立場ってのが気になるんでしょうね、人からどう見られてんのかなとか、
う
ん、みんなどう思ってんだろう俺のことをとかっていう、そっちに先に気がいっちゃってっから、
うん、
きついんじゃないですかこの人。
じゃあきついでしょうね、
あ、それも一切考えず
に、
ね、どこまで落ちようかみたいな感じで、
う
ん、しかし編纂
で
いいって言うんだもん、
ね、会社
が。だって一日のうちにこれここまでやってみたいなこともないんじゃないですか。
いや、まあ、それはもう自分の中にありますって言ってしまえばいいんだもんね、
やってますって、うん、ここに官職に追いやられた先輩いるんですから、うん、
俺なんかもう官職に
追いやられた、逆に今やインターネットの先駆者でしょ、もう
そうでしょ、
あの当時なんか、うん、もうホームページの管理なんて言ったらもう官職ですから、
番組内に2人しか出てないのにさ官職に追いやられたっておかしいよね、これ理不尽だね、そうでしょ、ね、でもそういう時にさ慰めとかいらないわけです
よ、
あげますとか冗談じゃない、
冗談じゃない、
嫌味に言ったら
逃げません
逃げません逃げません
ということでね、ソックスはありますさんね、
ソックスはありますと言葉いいですよ、
励ましはしないですと、ね、とにかく写真の編纂やってくださいと、ね、立派なものにね、
耳が痛いなって思ってますよかったじゃないですか、
また4年ぶりぐらいにお便りくださいね、またね
ぜひ
ぜひね、
返事を、
はい、じゃあ次の曲いきましょうか。
はい、それでは本日2曲目です。加山雄三で君といつまでも、どうぞ。はい、お聞きいただいたのは加山雄三で君といつまでもでした。
いやハッピーな曲ですよね。いいでしょ、
やっぱりね、たまにこういうのやっぱりね、
そうでしょう、うん、だって先生考えてください、戦争で負けてですよ、はいはい、それから20年経った頃にこの曲ですよ、うん、だ日本っていう社会もさ、ちょっと経済的にも上向いて、うん、ね、戦災の傷跡も癒えて、うん、町も復興して、うん、前年にはオリンピックもやってっていうところですから、はいはいはい、もうやっぱ幸せの絶頂で、幸せだなって日本で言ってもそうだねってみんなが言ってくれる多分時代じゃないですか、だからこういう曲になったって、これ加山さんの作曲ですからね、
あ、
曲作ったのは加山さんなんですよ、
詞は違うんですか、
詞は違うんですね、
なんかその、確かにこうのんきじゃないんですけれども、はいはい、なんかそういう ね、 なんかね、幸せ感というか、
ね、すごいなんかその全肯定なんかありますよね、
そういうありますね、なんか苦しいとかなんとかじゃなくて君といつまでも、
そうそう、
あ、なんか途中でセリフかなんかってどんなありましたっけ、あれ
幸せだなってほら君といると、僕は君といると
僕
は幸せなんだ
あ
なんかいろいろあってなんかいいだろう最後に言うっていうさ
いいですよ、
ね、いいですよ、だからこれ、まあ、昭和の結婚披露宴で必ず新郎が歌わされ、
なるほど、歌わされ、
このセリフを言わされ全員がだだ滑るし聞いてられないっていう、
加山さんしか聞いてられない、
聞いてられないっていう、君さえいればいいんだっていう、ね、
そうですよ、いいだろうって言えます、
うん、いいだろう
絶対言えない
いやいやいやいや、なんかそういうなんか非常にシンプルな、
そうシンプルですよね、
気持ちっていうものがすごくね重要な気がするんですよ、
ですよね、うん、自分だけではなくて、うん、周りのみんなもなんか
そうい
いよね
いいよね、
いいだろって言ったらいいよって
言ったらいいよっていうね
感じのね、
うん、こんなんでいいじゃないかっていうことでしょ、君がいればいいじゃないかって、僕がいればいいだろうっていう、
そうですそうです、おっしゃる通り
そうだよね、それ以外何もないんですか、
いませんそれ以外
ね、本当にだからなんかいろんなことをですねこねくり回さないっていうね、
確かにそれがやっぱりありますね、こういうムードで入れれば
そう、
うん、
まあなんかだからなんか最近というかここね10年20年特にいろんなことをこねくり回すようになっちゃったような気がしてね、俺がいればいいだろうって言う、ね、一言で終わらせられないっていうね、
でしょ、やっぱ人が減ったからですか、人が減ったり子供が少なかったりすると、はいはい、なんか割とその手厚くなっちゃって逆になんか堅苦しいことになっちゃうんですかね、
人間に手厚く、まあ、人間のことをちょっと気にしてるし、あとでもどっちかっていうと僕は個人で生きられるようになっちゃったっていう ね、
あね、
君がいなくても
確かに
今や生きられるわけですよ、
確かに、
一人で、
確かに
で一人で生きるということの暇つぶしのことなんていくらでも世の中にあるから、君といつまでもっていう気持ちにはなれないですよねっていう、
だってもうこの歌の頃はやっぱり日本人が一番いた頃じゃない、それもなんか生産労働人口が一番いたみたいなところ、
ああはいはいはい、
うん、
いわゆる団塊の世代みたいな方々がね、そうそうそうそう、世の中に出てっていう、いよいよ若者の文化でね、
うん、
あの当時なんていうのはね、あの学生運動なんです
よ
ね、まあいわゆる改革ですよね、改革をしようとして、そうだから社会主義だ共産主義だみたいなものの理想郷としてみんなで、
ね、
みたいなのがあの時代本当に日本に革命を起こそうとしてたんですよね、
らしいですよ、
うん、でもまあなんかその、まあ、当時のね、うん、その理想みたいなね政治的なことでもね、そういうふうにまだ日本は変えられるんだみたいなね、ことがあって、でだんだんもうこの30年40年50年と経ってきてね、あ変えられないんだと、今更革命はありえないんだということがねもう分かってきちゃったんですよ、
うん、
でそんなエネルギーもないし
ない
っていうから、まあこのまんまでしゃあないんじゃないっていうのがまあねやっぱあるんじゃないですか、
あそうだね、
まあだから中道とかね、
あ
まあ改革派なんていうのはもう あの夢だっていうことがみんなバレちゃったっていうか ね、
あるね、
それがあるような気がするんですよ、昨今の政治事情もね。それはそうでしょうと、もう改革はないですよっていう。で改革したところでじゃあ共産主義だ社会主義だっていうね、に走った国っていうのがどうなったかっていう、その結果も国際的に見えちゃってるわけで、そっちに舵を切るなんてことありえないということも一つにあるっていうことでしょう。それは自民対象しますよねっていう感じですね。なんかもうそれは、夢もないです。特に
そうです、ね、そうですね、
夢なんかないということが皆さんお分かりになっちゃったっていう感じだと思います、この50年 で、
そうです、ね、
だから改めてね、君とだけいればいいっていうね、シンプルな方にちょっとそっちだけは行った方がいいのかなっていう気がしますね。
もう全員で合唱して、
はい、はい、じゃあ、最後のねメールいきましょうか、
はい、ラジオネームちかあっと浜松さん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。2月の放送でもメールを読んでいただきありがとうございました。これまでよそでは言えないことをここで吐き出すことができて救われていました。そして風子ちゃんに私の書く文章を褒めてもらえたこと嬉しかったです。ありがとうございました。おととい四十九日法要と納骨ちょっと繰り上げて初悲願法要も無事に済ませ、気明けしてほっとしています、お風呂にのんびりとお湯に浸かって入れること、義母が寝ている時の階段の上り下りや洗濯などの音を気にしなくてもいいんだと思うと、私が無駄に身構えていろいろなことを気にして生活していたんだなと思い、義母がいなくなったことを実感しています。フィヨルドの恋人の愛に生きるムンクさんとは少し違いますが、ムンクさんのように私は自由よと叫びたい気持ちです。春の訪れとともに動き始めたいと思います、ということですね。
毎度毎度ちかさんね、
はい、いいですね、やっぱり、
まあ、あの義理のねお母様が今までいろいろいろいろそのこの方がいろんなとこに行くたんびに病気になったり、ちょっと文句言われたり、ご近所の方に言いふらしてたりとか
ね、
うん、そういう問題をねこのラジオでも言ってましたけれども、でまあお亡くなりになって今私は自由よとちかさん叫んでらっしゃるという、ね、いいですね、春の訪れとともにと、いいですね、我々はそれをずっと言ってましたからね、いずれ春は来るということをまあ言ってましたからね。
でもちかさんとか多分タフな方ですよね。
そうですね、
なんかそう思いますよね、この階段の上り下りとかね、洗濯物の音をしなくていろんなことのやっぱりお母さんって気使って身構えて、で生活してたっていうことですから、そういうなんかところに気を張って いるっていうこともできながら、この大変ななんか農作業もやりながらってことじゃないですか、
ね、
大した人だなと思いますよ。
そうですね、
でそれがねでもお母さんがなんかこういらっしゃらなくなってね、私自由よって言えちゃうっていうのもそれは言えるだろうなってありますよ、
まあ、それだけねあの気を張ってね、やってたっていうことなんですよ。
その縛りから解かれた。
そうですね、だからこれ決してねお母さんのことを心配してるわけじゃない、もちろんね、そのお母さんにね何と言われようとね、私は一応そのお仕事としてというかね、まああの義理のね娘としての、はい、まあ、役割っていうのはそのいわゆる仕事っていうのは果たさなきゃいけないっていうところで、まあ気を張ってらしたっていう、
ここなんですよね、
だからそれだけでは生きていけないのでっていうので、どうでしょうのいろんなことに参加したりっていうので楽しみを見つけながら、そして今自由になったというね、またきっといろんな問題ねあると思いますけど ね、
まあ、ね、
なんかきっと受け入れてしまう方なんだろうと思いますよ。そういう揉め事じゃないですけど、何かじゃあこの農作業でね、なんかすごい大変なことがあってあった時には私がやらなきゃって多分ね思う方なんでしょうね。だからまたあのいろんなことに縛られる可能性はありますけれども、まあそれもねお母さんの件でね、まあ非常にいつかはなくなるんだということでね、で春の訪れとともに動き始めたいと思いますなんていいです ね、
いいですね、全員に春は訪れますから
ね。そうですそうですそうです、
はいはい、
ね、ソックスはあります
とありますね、
写真の編纂
しろ
くださいということです
よ、ね、春の芽生えとともにやりましょう、
やりましょう、
やってまいりましょう、また
多分、
ね、またお便り待っております、
待っております、じゃあ最後の曲いきましょうか。
はい、それでは本日最後の曲です。ミセスグリーンアップルでブレックファースト、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでブレックファーストでした、
これは何だかあるんですか。
いや最近聞いてるっていう。
ああそうですか、はい、アニメとかじゃない。
これはアニメじゃない
ですか。アニメとかじゃなく、うん、もうただなんか爽やかな感じで、
はい、
ちょっとそれも風子さんの方にも心の変化があったのか、こんな ね爽やかな曲をね、
いつも爽やかな曲流してるでしょ。
いやでもなんか今までちょっとアニメのなんかでねとかってやってましたから
ね。言ってましたよね、
うん、いやこういう明るい曲を聴くっていうのはね、いいんじゃないですか。ちょっとあのそれではステッカープレゼント、
はい、
これはもう失せ物はすぐ出てきます、は
い、詳しいですね
出てきます、
何回もね住所書いてねって言っといたあのささみ肉弟今回住所来たみたいですからね、はい、それからソックスはありますさん、
はいはい、
この場所もねステッカー励ましが欲しい、ね、ステッカーも欲しいですって書いてありますけれども ねこちらの方じゃなくてね、あのステッカー募集の方にね、あの住所送っていただければ、今の段階ではあなたに送れませんからね、
はい、
住所書いて送ってください、はい、いうことですね。はい、そして、神奈川県リリコスさん、
はい、
それから神奈川県同じく大木ボンドさん、それから東京都おはよう金曜日さん、こちらの方にステッカーをやりたいということで、今回もお時間となりましてね、
はい、
お相手は
来月も爽やかな曲を流したいと思います、ということ、
嬉しらまさみちと
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。